ハレルヤ、皆さんおはようございます。また北陸の宣教から帰ってきました。本当にお祈りありがとうございました。両手を上げてっていう、これ新しい賛美ですか？誰か与えられたんですか？あ、与えられたんですね。また新しい里子が来てるんですけれども、ですね、前の子とは全然性格性質が違います。でこの子の特徴はですね、よく食べるんです。食べるときに嬉しいんでしょうね、両手あげるんです。だから食べることがすごい喜びの子なんです。でもそのことを思い出しながらですね、私たちは単純にイエス様を喜ぶ、もう表現のしようがないので、両手を上げてイエス様は本当に大好きです、天国に帰ってももうイエス様大好きです、ハレルヤっていうね、本当に子供のように表現できる、まあ、礼拝ができるって幸いだなと思います。手を上げちゃいけない、拍手しちゃいけない、静かにしなさいっていう教会もある中で、思いっきり本当にイエス様を愛する表現ができるっていうのは、多分イエス様も喜んでらっしゃるなと思います。ハレルヤ、感謝します。では聖書を開きましょう。ヨハネによる福音書の第1章を開いてください。で、あ、ちょっと残った一曲賛美したいと思いますね。1章の読んだ後にね、清い心を一緒に賛美しましょう。ヨハネの福音書の第1章の43節から。その翌日、イエスはガリラへ行こうとした時にフィリポが出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペテルの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いてある方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポが、来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、誠のイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを 見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。アメン。でもう一回賛美を、清い心を賛美して御言葉を待ち望みましょう。立ち上がれる方は立ち上がっていただけますか。
神よ、私
臨在を深く感じます。イエス様が私たちのために十字架で血を流し罪をあがなってくださり、三日目によみがえって聖霊の神として私たちのうちに住んでくださっていることを感謝をします。この地上においては困難があります、悩みがあります、苦しみがあります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているという、あなたご自身が私たちを慈しみ愛し共にいてくださることを本当にありがとうございます。どうぞこの礼拝を受け取ってくださって、どうぞ主の豊かな 油注ぎ、祝福の霊で満たし、また私たちを通してどうぞ家族親族の救いの源となっていけるように、祝福の源となっていきますので、私たちの言葉を清めて助けてくださることをお願いします。今どうぞ病んでいる者の体を癒してください。傷ついている者の心を癒してください。経済的な祝福を与えてください。そして家族との関係を回復させてください。本当に心から祝福します。本当に皆さんは王の王、主の主の神の子であることを宣言します。神に愛されていることを宣言します。どうぞ主よ、あなたの愛で満たして、また使わせてくださることをお願いします。どうぞズームで礼拝されている方々の上にも届いてください。感謝し、祝福し、期待し、皆によってお祈りをします。アメン。どうぞお座りください。本当に主の臨在の中で神様を崇めることができることを感謝をします。ヨハネの福音書の最後のところですけれども、先週のところからイエス様が12弟子を招き入れる、ペテロとペテロの兄弟アンデレがイエス様に従っていって弟子になったっていう箇所でした。で、今日は43節からフィリポとナタナエルが弟子となるっていうところなんですね。その翌日イエスはガリラへ行こうとした時に、イエス様はヨルダン川のベタニアで洗礼を授けていました。そしてガリラヤに行く途中で弟子たちを、イエス様の十二の弟子たちを見つけていったんですね。で、そこでフィリポに出会って私に従いなさいと言われた。人生は出会いですね。今回北陸の伝道でもたくさんのいろんな方と出会いました。皆さん、北陸に行かれたことありますか？北陸の方々のこう気質性質っていうのをですね、本当にこの山陽の人たちとは気候も違いますね。どんな性質かというと、今回帰りは前田先生と一緒に帰ってきたので、富山出身の前田先生がもうずっと言ってました。おかしい、こんなに晴れるのおかしい、北陸ではもうずっとドヨーンとした冬場はですね、湿った天気なんだっていうんですね。そしてとにかくこの我慢する、状況を変えようとはしないっていうんですね。皆さん、天気をですね、頑張って雨だから晴れになれって頑張ってもならないじゃないですか。それがずっと続くわけです。でもいつか必ず晴れるっていうことを知ってるので、待つという性質が身についてるそうです。だから我慢強いんですね。暗い感じがしますけれども我慢強いんです。で、今回ですね、教育講演会っていうのは、うちなだっていうとても大きな、北陸では多分一番大きな、200数十人集まる大きな教会で、講演させていただきました。で、そこからの出身の方が西教会にいるんですけれども、先生、これほんまの証やからな、みんなにもしてなっていう証を聞きましたので、皆さんにします。ほんまの証です。それはですね、40年間教会から離れた人が帰ってきたっていう話なんです。40年って、私ここに来てまだ40年経っていません。何が原因だったか、その方がですね、若い頃に書道の先生をに伝道した時に福音を信じて、イエス様を信じて洗礼を受けたんです。で、その洗礼を受けた時に家で洗礼を授けたんですね。だ、その息子がね、そのまだ救われてないご主人にこういう報告したんです。父ちゃん、うちの母ちゃんな、牧師先生とな、一緒に風呂入っとったんやでって。洗礼槽がなかったので、お風呂場で牧師先生が洗礼を授けたのを、その息子がですね、父ちゃん、お父さん、お母さんな、牧師先生と一緒に風呂入っとったでって言ったので、お父さんもカンカンですよ。何って、そんなとんでもないことしたのか、お前は教会に行っちゃいかんっていうので、40年間。ちょっとして分かりますよね。いやいや、それは別に風呂入ったんじゃなくて、洗礼槽がなかったので家のお風呂で牧師先生が洗礼授けてくれたって説明すれば済むことじゃないですか。東北人はしないそうです。そしてそのご主人が80を過ぎて亡くなった。40年後にね、それで大手を振ってお母さんと、そして家族が教会に導かれて、今喜んで洗礼、教会生活をしてますっていう話を聞いたんです。私は九州の人間です。九州の人間は待ちません。 もうすぐに変えようとします。もう変えれるんだったらもうどんどん新しく変えていくっていうかね、そんな3日も待てないのに40年なんか待ってるはずがないんです。でもそういう、まあ、気候風土っていうのはその人人間のですね、やっぱりその気質や生活の中に深く入っていくんだなと思いました。ですから気候を変えることのできない北陸の人たちはその待つとか我慢するとか、いや変わるんだからそれまで待てばええな、そんなにわーわー言わんでもええなっていうね、なんかものを持ってるそうなんですよ。いやこれは大変だなと思いました。皆さんにLINE で送りましたけれども、日本の中で最も教会が少ない、クリスチャンが少ない県って北陸なんですよ。四国ではないんです。もうびっくりしましたね。今回私がこういう病気になって車の運転できないので、行きは佐知代や、ジェイコブたちに運転してもらってですね、岐阜を通って、匠さんのご実家に来ました。匠さんの実家はね、愛知県ではないんですよ。仕事は愛知だったんですけども、岐阜に新興住宅地ができて岐阜、皆さん岐阜って見てください、広いんです。白川郷って有名なところあるでしょ、あそこもちょっと寄りましたけど、あそこも岐阜なんです。白川郷の人がもう文句言ってました。もうわしら岐阜だけども、雪、大雪が降って県庁に車で2時間かけてどうかしてくれって言ったら、2時間かけて愛知に近いところに来たら全然雪なんか降ってないって、誰も理解してくれないって。だからこっちとこっちではもう全然違うんですね。そのぐらい広い県です。で本当に、まあ、励ましを受けてですね、匠さんが献身をして、今日の御言葉にもありますように、私に従いなさいとイエス様から匠さんはフィンランドで言われたんですね。イエス様は決して強制なさいません。従うか従わないかっていうのは皆さんの自由です。立ち上がるか立ち上がらないかっていうのは自由です。でも立ち上がって主に従っていった時に、匠さんのお父さんも、もうお父さんは共産主義の強いかなりリーダーをしていた人ですけれども、クリスチャンになりました。お母さんもクリスチャンになりました。そして妹さんもクリスチャンになって立ち上がっています。まさしく大いなることを主に従っていくものは見ていくんですね。で私は飛騨高山に泊まってですね、ちょっと白川郷も見て石川の方に入っていきました。教会一つもないです。富山県も、まあ、先輩のところに行ったんですけれども、なんか病気になられても教会が閉められているような感じでした。本当に悲しかったです。すごく痛みました。そしてなんと一番この日本の1億3000万いる中でたった2000人しかクリスチャンがいないところが福井県なんです。で私は神様に祈りました。まあ途中車で帰るので本当に祝福していきたい、もし呪いがあるならばそれを取り除きたい、どこに行ったらいいでしょうかってこう神様に聞いたんですね。で一つパーンと来たのは、皆さん自殺の名所があるじゃないですか、東尋坊。そこに行こうかなと思ったんですけども、神様は違うところを示しました。永平寺っていうね、禅寺、総本山ですね、禅の総本山に、まあ、行きなさいというふうに導かれました。そしてそこに行って、配管料取られるからね、たっか、いやもうやめようかなと思ったんですけれども、でも本当に心から祝福したいなと思ったら前田先生が来て出してくれたので、ありがとう一緒に入ってきました。そして、まあ、私は決してその人を敵にはしません。でもそこにある霊ですね、暗闇の力、北陸を本当に支配しているのはそういう流れだそうです。人々がもうしっかり、ですから先ほどなっちゃんが言ったようにね、昨日奥出先生もね、日本にいると木々や自然が賛美している感じがしないっていうんですよ。ローマ書8章にあるように、何か虐げられている、束縛されている感じがするって。だから呪いがあったり罪があったり、それがそのままなんですね。しかし私たちは呪いを祝福に変えることができます。暗闇の力を光に変えることができます。悲しみを喜びに変える力を持っています。それはクリスチャンが立ち上がってこの言葉を持って、イエスの御名によって祝福します、この地の罪を許しますと宣言することができるからなんですね。まあ、私はそこに行ってですね、800年の歴史ですからね、それはそれは、まあ、 研ぎ澄まされている感じがします。でもとっても暗くて重くてきつかったですね。でも神様、どうぞ彼らを許し祝福します。そしてその呪いを解きます。で、私はいつもするんですけれども、黒部に行っても富山湾に行っても必ず手を触れて、イエスの港をイエス様が流してくださった十字架の血潮によって罪許されていることを宣言します。ここも主の場所ですと言って心から賛美をします。ハレルヤ、賛美します、感謝します、全てのものを主を賛美しなさい。皆さん、私ね、本当にいろんなところに行かせていただきました。いろんなところにね、行きながら、こんな暗いところがあるのか、こんなに束縛されているのかっていうところに、まあ、行きました。逆に言うと燃えるんです。そこに行きたいんです。全然観光地の金沢のなんか、美味しいパフェとか美味しい料理とか、全然魅力を感じないんです。どうでもいいんです。でも祈りたいんです。本当にそこを祝福したいんです。で、この祈りは必ず聞いてくださる。皆さん、祈りは聞かれるんです。今日のメッセージとこれ全部関係しますからね。私たちの祈りを神様は聞いてくださっているんです。アメンでしょうか。そしてですね、まあ、本当に前田先生が一人で全部運転してここまで帰ってきてくれました。アメン。アメンがね。で、これもですね、44節にフィリポはアンデレとペテロの町ベトサイダの出身であった。イエス様が十二弟子を選んだのは、このガリラヤ湖のそばにあるベッサイダの漁師たちなんですね。アンデレもペテロも漁師だったんです。そしてフィリポもそうだったんです。神様っていうのはですね、その地域とか、今話したようにね、四国の地域とか、この場所。そしてもしイエス様がこの教会にぐーんと臨在を表してきたときに、ブワーッと人々が救われ、人々が献身していくはずです。イエス様はね、この仲間、同郷の人たちを用いられるんですね。それはなぜかわかりませんけれども、ですからイエス様はあるところでリバイバルを起こしてくださるわけです。だから主が来てくださるようにいつも祈りましょう。で、皆さん世界に出ていきましょうよ。もう本当に日本はここだけじゃないんです。世界を見れば見るほどここはいい場所です。冬に晴れがある。本当に気候が穏やか、食べ物はいいっていうのは、そうそう世界の中でもあるところではないと私は思いますね。でもここにいると感謝がなくなるんです。これが当たり前になってしまうんです。ですから、宣教に行くっていうことは私たちの視野を広げ、感謝の人生を歩ましてくださいます。45節に、ピリポはナタナエルに出会った。これはね、偶然出会ったんじゃないんです。皆さんね、ピリポはイエス様に従ったんですよ。立ち上がったんですよ。そしてイエス様を知っていったんです。この方こそメシアだ。この方こそ救い主だ。この方こそ私たちが待ち望んでイエス様だ。このことを伝えたいって思ったんです。皆さんだったら誰に伝えますか？福音を笑う人。メシア？そういう人に伝えたいですか？そんなこと伝えたって誰も喜んでくれないし、多分バカにされるだけですよ。でもこのフィリポも普通のユダヤ人ではなかったんです。普通のユダヤ人は宗教としてのユダヤ教として、まあイエス様を受け入れませんでした。まあ理屈をこねました。でもその当時に聖書をよく読んで、聖書の中心はメシアなんです。救い主が来るという予言が250以上あります。この救い主を待ち望む敬虔なユダヤ人の一人だったんですね。ですからよく聖書も読んでいました。このことを伝えれるのは同じメシアを待ち望む同志なんです。仲間なんです。イエス様の十二弟子っていうのは同郷の人を集め、そしてメシアを待望していた人たちに声をかけられたんです。なんで前田先生が出てくるのと思いません？思うでしょ。前田先生がいつも言ってるんです。水ちゃん、宣教に行くとき僕誘ってよって言うんです。何でもするから誘ってよって。で、今回いや行くようになるけど僕車運転できないから、まあ、運転してくれたら助かるんで、もう何でもするよって。で、まあ大阪までで車良かったんですけども、いやいやここまで運転させてっていうことで来てくれたんです。それを30年来ですね、進学校からずっと友達ですから、お互いのことをよく知っています。喧嘩もできます。 そしてはっきり物も言うこともできます。でもお互い一肌でも二肌でも喜んで脱いでくれる友達なんです。だから、まあ、今回来てくれたんですね。でこのピリポにとっては共に預言者を救い主を待ち望む仲間だったのがこのナタナエルなんですね。皆さんに聞きます。ナタナエルって十二弟子の一人ですか？そうじゃないですか？違うと思う人手を挙げてください。はい、半分ですね。じゃあナタナエルは十二弟子だと思う人手を挙げてください。挙げないですね。まあ、答えを言うとですね、2つあるんです。でも、まあ、人名辞典などを見るとですね、9世紀にはナタナエルはですね、バルトロマイってマルコの3章に12弟子の名前が全部書いてるんですね。ピリポの次にバルトロマイっていうんです。バルトロマイっていうのは何かっていうと、バルっていうのは息子、トマイ、トマイの息子という意味になる。昨日ユリエちゃんが来ました。ユリエちゃんは、アブさんの娘です。アブさんの娘ユリエ、アブさんの娘、アブさんの娘で通用してたけど、え、本名なんなの？水村よりえです。ですからバルトロマイイコール、ナタナエルなんですね。で、まあ、ヨハネの福音書の21章のところにもナタナエルっていうのは復活の死に出会ってますし、弟子たちと一緒にいますし、そして、ナザレではなくて、カナの婚礼のカナ出身のナタナエルとはっきり書いてるんですね。で私も、まあ、聖書を読んでいくと多分十二弟子の一人だろうと思います。あの復活した時にイエス様の弟子たちと一緒にいましたからね。でもこれは確定がないので違うという、まあ、神学者もいるということは覚えておいてください。でも人名辞典ではもうはっきり十二弟子と書いています。どちらを信じるかは皆さんがよく聖書を読んで読まれたら良いと思います。でも弟子になったのは確かなんですね。フィリポはナタナエルに出会って言ったんです。私たちはモーセが律法に記し預言者たちも書いてある方に出会った、メシアに出会ったって言ったんですね。これはね、メシアを望んでなければこんなこと聞いても分かりません。は？律法に何て書いてるの？預言者に、聖書にそんなこと書いてるの？っていうのが一般民衆ですね。待ち望んで、要するに同志に出会った。まえちゃん、まえちゃん、まえちゃん、リバイバルが来たよって。まえちゃん、まえちゃん。これは同志です。まあ皆さんもそういう同志を持ってますか？同志。聖書の話をしたら面白いっていう友達こそね、信仰の話をしたら面白いっていう友達こそ本当の友達ですよ。一緒に話しても世の話しかしなかったら楽しくないですよね。これが同志なんです。神様は同郷の者、同志の者をあえて選んで声をかけて十二弟子にしたんですね。この伝説によるとですね、バルトロマイ、このナタナエルっていうのはやがてインドの方まで福音を伝えていくんです。そして最後殉教の死ですけれども、生きたまま皮を剥がれて殺されるっていう、その、まあ、絵の世界ではね、芸術の世界では自分の顔を剥いだ絵があったら、あれはバルトロマイですね、このナタナエルです。でもすごいリバイバルが起きたという記録があるんです。彼はここで弟子になっただけではなくて、まっすぐ立ち上がって本当に神の福音の届いてないところにまっすぐに行ったんですね。もう私もですね、例えば大教会、大きな教会、たくさんの給料が出るから来てくださいって言っても全然思いません。なぜならばそのために献身したんじゃないからです。イエス様に出会ってイエス様の愛が分かって、こんなものでも変えられたっていう思いがあるからです。ですから福井とか石川とか行くと燃えるんです。クリスチャンが少ないから、教会が少ないから、一番神様が働きやすい場所だから燃えるんです。もし皆さんが私についてきなさいという声を聞いたときにすぐに立ち上がらなければ、イエス様は強制しませんから、もう声が聞こえなくなるかもしれません。でもあなたが立ち上がったときに、あなたは偉大なことを見ていく人生が始まっていくんです。彼はインドまで行ってそのリバイバルを見たんです。復活の主を見たんです。私は世界中を回ることができるんです。本当に祝福することができるんです。皆さんも一緒です。そのことを言った時にですね、まあ要するに同じメシア求道者ですから、 立法に記し預言者たちも書いている約束通りの方に出会った。でピリポは補足するんですね。それはね、ナザレ人でヨセフの子イエスだ、架空の人じゃない、今生きてる人だ。するとですね、ナタナエルがですね、ナザレから何か良いものが出るだろうか、あのカナの婚姻のカナとナザレって近いんですね。当時ナザレっていうのは小さな小さな本当に寒村なんです。バカにするんですね。あのね、昔江戸時代加賀藩っていうのは石川県と富山県一緒だったそうですね。で金沢って言ったらすごく、まあ、武家屋敷とかあって、加賀100万石ですからすごいですよ。富山は10万石なんですね。で未だに富山の人っていうのはへいへいしてね、ああ金沢にはかなわねえとか言うそうなんです。まあ、すごいその身分の差っていうか豊かさの差が、まあ、あったんですね。で当時イスラエルではですね、ナザレっていうね、はナザレ、あんな無名なあんな貧しい村ってもうバカにされていたようなところだったかもしれません。まあナタナエルはカナ、結婚式があるね、あの有名な場所ですからカナ出身で、彼はメシア求道者ですから聖書をよく読んでるんですよ。旧約聖書のどこにもナザレなんて出てこない、メシアがナザレから出てくるなんて書いてないから、それは偽物だ、嘘物だと彼は悩んだんです。私たちね、変に聖書の知識があるとクリスチャン生活が長いとですね、悩みますね。まあ、昨日も奥出さんっていう賛美の彼が来たんで、彼はね2014年に救われたっていうんですよ。だからまだ10年も経たないんですよ。でもすごく賜物と霊が開かれている人だなと思います。ということは逆に言うと伝統や歴史をほぼ知らない、だから今までの賛美とは違う、考え方が違うんですね。すると私たちはおかしいって思うわけですよ。私たちはクリスチャン生活が長ければ長いほど、昔はこうだった、教会はこうあるべきだっていうものが来てしまうんですね。それが正しいか正しくないか確かめもしないで、私たちはそう思うんです。でもいつも新しい世代は新しいものを生んでいきます。こういうふうにドラムとかギターとか平気でやってますけども、私がちっちゃい時の教会は悪魔の道具だと言われてましたよ。こんなことしたら神を賛美ではないって言われてましたよ。でも今それは普通です。時代は変わるんです。でも私たちは変わりたくない、昔からやってきたものはいいものだと思いたい。でもイエス様の御心はいつも私たちの思いとは違う新しいフレッシュなブドウ酒油を与えてくださるんですね。ですから私は昨日も聞きながらですね、新しいなって、自分が受け入れられない部分があるだけであって、いいとか悪いとかじゃなくて、神様どうなんですかと聞きました。これはね、新しい世代が今までは一生懸命神様に賛美を捧げてきたけども、これは神から下る新しい一つの例だということを主がはっきり示してくださいました。ああ、謙虚に学びたいなと思いましたね。そうなんです。いつも私たちは自分の聖書の価値観に対して、ナザレから何か良いものが出るだろうか。これ神様の知恵なんですよね。もうすべてのユダヤ人が、はあ、はあ、メシア様って思うようには来てないんです。いや、聖書を勉強すれば勉強した人ほど、ナザレから何か良いものが出るか、こいつはメシアではないと捨てた人が、専門家が捨てた石が、炭の頭石になったという予言通りになってるんですね。まあ、私たちはいつも謙虚に聖霊様に聞く必要があります。でですね、このピリポはイエス様に出会ってますから、結局日本の伝道もそうですけど、理屈じゃないんですよ。理屈で考え出すとですね、矛盾してくるんです。まあとにかくピリポが言ったのは、来てみな、来てみんしゃい、来たらわかるよ。皆さん、北陸のことを私が話してもですね、まあわかるようでわからないと思いますよ。一番早いのは行ってみんしゃいっていうことですよ。 福岡ではですね、うどんっていうのはバカにされるんです。ねちゃっとしたうどんなんかってね、ものすごくバカにされるんです。え、またうどんっていうね。でも私はさぬきに来てね、別物だと思いました。でもどんなに説明してもわからないので、食わしたら早い、食ったら、あ、これ別物だと。九州でいううどんじゃない、これは新しい食べ物だって。まあ何でもそうです。人間はなかなか自分の考え方を変えたくないので、あのブドウは酸っぱいって言っちゃうんですね。謙虚に食べさせてくださいとは言いません。酸っぱいんだ、酸っぱいんだ、酸っぱいんだって。これは人間の傲慢だと思いますね。まあ私たちは分からなかったら、正直に分からないので教えてください、味見させてくださいって言えばいいだけなんですね。で、ナタナエルの素晴らしいのは、来てみなさいって言った時に本当に行ったということなんですよ。ナザレから何の良いものが出るかと言いながら行ったということなんですよ。イエスはナタナエルが自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがない。これはイエス様が言ったんですね。イエス様はこの人こそまことのユダヤ人だとは言ってないんです。イスラエル人だと言ったんです。正直だからって。皆さん何度も言うように、イスラエルっていう名前は元ヤコブっていう人がイスラエルになっただけなんです。正直者の、ちょっとなんていうか、まあ我の強い人間でしたけれども、イエス様と組打ちをして、ヤコブがイスラエルになったんですね。で、このナタナエルも似てると。ナタナエルも正直者だけども、本当にこう神が愛する民だ、神様の契約の民だ、神様が契約を結ぶ民だっていうことを言ってるんですね。ですから正直な人っていうのはとっても救いが早いですね。もう教会なんか行かん、こんなもんせんとか言う人いますけれども、それは神様すごく喜ばれる。正直なものは救われやすいんです。でも正直のままではダメですよ。まあ、この人には偽りがない。その時に言った言葉が48節。ナタナエルが、まあ、今日の一つの鍵なんですね。どうして私を知っておられるのですか。皆さん、イエス・キリストはあなたのことを知っています。イエス・キリストはあなたの祈りに応えられる方って知ってますか。この後にですね、そういうことを言うとですね、イエスは答えた。私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと、まあ、イエス様は言われたんですね。ナタナエルが言った言葉はですね、どうして私を知っておられるのですか。これギリシャ語でギノーコスっていう言葉なんですね。ギノーコスっていうのは、体験的に人格的によく知ってるってことなんですよ。例えば今私の来てる里子がいますけどもね、この子が16歳になった時にひょこっと来たとします。でもその子は私のことが分かりません。でも私は言います。何々ちゃん知ってるよって、アブさんはね、あなたのこと知ってるんよ。でもその子は僕知らない、このその時には僕はおじいちゃんでしょう、おじいちゃん知らない、実はね20年前里子として私たちのところに来てね、本当に私たちは嬉しかったし、一緒に過ごしてもう親子のようになったんだよって、で君ねよく食べていたよ、よく賛美していたよっていうことができるんです。その言葉なんですね。私はね、予言とかいうことね、あんまりこう、まあよく分かってない時があったんですね。でも予言する方が来られてね、李先生という方が来られてね、で多田美鈴さんがね、長野教会に行って私も出てたんですよ。で、まあ、今から予言しましょうって、でみんなの前でオープンでこう予言した時にね、びっくりしたんです。なんで知ってるんだろう。いや、これは一緒にこうね、一緒に生活したり一緒に人生歩んだ人じゃないと知らないことを言ったので、私はびっくりしたんです。まあ当然ちゃ当然でね、その人がすごいわけじゃなくて、その人は神様に聞いてその人に予言をしただけなんですね。で、神様は全部私たちのことを知っています。アーメンですか。その人は知りません。神様に 聞く訓練をした人はその予言を通して、その人しか知らない、その人がのことを知ってる人しか知らないことを言うんですね。これは一番メシアに従っていく、世界中で多くの人が献身したりイエス様を信じたりするときに起こることです。イエス様しか私しか知らないことをイエス様がズバッと当てることなんですね。これはですね、聖書をちょっと学ばないとわからないんですけれども、あなたがフィリポから話しかけられる前に、フィリポに出会う前に何をしたかっていうと、イチジクの木の下にいたっていうことなんですね。これはですね、その敬虔なユダヤ人の習慣なんですけれども、イスラエルって暑いですから、イチジクの木がいっぱいあります。そこで、クリスチャンじゃなくて敬虔なユダヤ人はよく祈ったり黙想するんです。神様を信じているので、ね、神様、メシアはいつ来るんですか、イエス様、もうローマの支配は大変です、来てくださいって祈ってたかもしれません。私は本当のメシアに会いたいです、私の生きている間にメシアに会いたいですって祈っていたかもしれません。これは分かりません。また聖書を読んでいるならば、ああイエス様、このヤコブ書の中でヤコブっていうのは本当にこうパランに旅立った時に石の枕をして、そこで天が開かれて幻を見て、本当に天からはしごがさーっと伸びていて、天使が登ったり下ったりしていた。そしてヤコブはうわー、夢から覚めた時に、ここは神の臨在があふれている神の家だ、ベテルだと言った。神様、これはどういうことですか。これユダヤ人ですからね、聖書研究してますからね、イチジクの木の下で神様に訴えていたかもしれません。それかペネールのところで、本当にヤコブが組打ちをしてですね、腰のつがいが砕かれて、そして本当に私を祝福するまで離しません、分かった祝福する、でも腰のつがいがやられた箇所を思い出してね、ペネール、神の御顔、ナザナエルは神様、どうぞ私にもあなたの御顔を見せてくださいって祈ってたかもしれません。でも神様は全部知ってるし聞いてるんです。私たちが陰で祈った、本当に皆さんが、イエス様本当にいるんですか、神様って本当にいるんですか、私の人生ってどうなるんですかって真剣に祈った祈りを神は聞いてるんです、覚えてるんです、知ってるんです。そのことを知ってると言われたので、ナタナエルは、なんであなたは初めて会うのに人格的に体験的に私のことをそんなに知ってるんですか。これがメシアに出会った瞬間なんです。キリスト教は宗教ではありません。本当にイエス様が主でありメシアであると分かった時に人生変わります。私、教育講演会でも大きなことを本当に教えられたんですけれども、人間って人から愛されて確信を持って生きていきますけれども、神様から愛されてるって分かった時に初めて自分を捨てれるなと思いました。全部知ってるんだ、全部任せていいんだ。今里子ちゃん来てるでしょ、むっちゃ可愛いんですよ、むっちゃキリストの愛で愛情を注ぐんですね。でだんだん3日もするとですね、最初笑いません、抱っこされるのもビクビクしてます、知らないおっちゃんですから。でも一緒にお風呂入って笑うようになった時に、信頼してくれたんだなって思います。限りある人間の愛にも委ねてくれる、ましてや神様は一人子をイエス・キリストを十字架につけるほどに私をあなたを愛してくださったんです。どんなことがあっても捨てるはずがないんです。だから大胆に委ねていく、これが本当に神様喜ばれるんですけれども、だんだん、いや大丈夫かな、神様に従ったらどうなるかなって計算して、やっぱり無理、やめとこう。でもナタナエルはそれがなかったんです。まさしくペテロやアンデレと同じ。私についてこいったら、はい従いますって言って、後から、いや待ってよ大丈夫かな、食べていけるかな、給料どうなるかなっていうタイプなんですよ。これ神様本当にそのことを、祝福してくださってるんですね。でナタナエルが答えた時ですね、なんて言ったかって49節、これが信仰告白なんですよね。私たちはイエス様のことを何て言うか、 ラビ、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。アメン。皆さん、イエス様が十字架にかかった時に神の子、イスラエルの王っていう罪状書きが書かれたのありますよね。彼はね、瞬間的に分かったんです。瞬間的にもうこの方に従っていこうと思ったんです。だからインドに行って殉教して死んでいったんですね。分かったんです。今日あなたはイエス様のことを何と言いますか、あなたにとってイエス様は何ですかって言った時に、いやー、まあ困った時の神様かなっていうんだったら献身なんか無理無理無理無理、絶対できません。でもこれは本人が言ったというよりも御霊によって言わせられたんだと思いますね。探していた神の子、本当にメシア、永遠の支配者、やがて天国で礼拝すべき方、私の人生の王様です、この方に従っていけばついていけば大丈夫な方ですと一瞬で分かったんです。ここに帰ってきた時にですね、昨日の賛美集会の時にこう、ユッチが来られたんですね。ユッチが来てこう言ったんです。アブさん、永平寺に行ってくれたんですか、ありがとうございます。どうしてですかって聞いたら、ユッチのお母さんは岐阜の出身の方ですか、岐阜の方で、あの辺りの要するに永平寺の檀家だったそうです。すごい影響力があって、で自分はクリスチャンになってそのことは断ち切ったって。でもアブさんが言ってそれを祈ってくれたことは本当に嬉しかったですって。で私は聞いて行ったわけじゃないです、全然知らない、永平寺の絵の字もそこに行くまで知らなかった、何をやってるかも知らない、全道って何かも知らない、総道宗ですね、もう知らない。でも御霊が導いたんです、御霊が導いてくださったんです。なんかね、ビデオを見てて、まあ、こうちょっと頭痛くなりましたけどね、アップルの創業者 のジョブズもがんになってもここには来たかったとかいうこうやってましたね。本当にこう自我を捨てて、そして自我を捨てることができれば宇宙と一つになって本当の自由を得るんだっていうね、教えです。ある面それはそれですごい素晴らしいものかもしれません。でもそれができないから私たちは苦しんできたんです。自分を捨てることができない、罪を捨てることができない、自由になれたくてもなれないから私たちは苦しんできたんです。でも福音っていうのは自分で捨てろという教えではありません。それを取ってくださる方がいる。もう2000年前に私の自我や罪を取って死んでくださった方がおられる。今から死ぬんじゃない、それを認めて信じるだけで恵みとして福音として新しい人生を生きることができる。幸いだな。だからそういうお坊さんたちもイエス様のことを信じられたらいいなと心から祝福して帰ることができました。信仰告白っていうのはこの聖霊の技です。皆さんね、イエス様はあなたの祈りを聞いています。50節、イエスは答えて言われた、イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか、もっと偉大なことをあなたは見ることになる。実際にヨハネの福音書の21章に復活の主が弟子たちとね出会って、もうペテロがもうイエス様死んじゃったから漁に行くとか言って行くんですよね。ナトナエルって漁師じゃないんですけど一緒に行くんです。一晩したけども何も取れないんです。でもどっかなんかかっこいいお兄ちゃんがですね、岸辺に立ってですね、なんか取れたかって言うと、いや取れまへんわって言うんですね。じゃあ右側に網を下ろしなさい。一晩中働いても取れないから下ろしたくないですよね。でもこの弟子たちの素晴らしいのはですね、従うんですよ。先に考えるんじゃない、従って左に投げないんです、右に投げるんです。するともううわーうわーってもう大量になって153匹、これはギリシャ語で神の子たちという意味があるんですね。私たち今の時代ですね、本当に神様が求めているのは右に網を下ろせって言ったら右に下ろす人です。行けって言ったらはいって心から行く人を求めているような気がします。全然一匹も取れない海で 従った時にたくさんの魚が取れて、イエス様がそれを持ってきなさいって言って持ってきて一緒に食べたっていう話ですよ。これは今の私たちに語ってるかもしれません。この四国であろうが日本であろうが、福音は完成されています。難しくありません。単純に信じるところに神の栄光と奇跡が表されていくんです。難しければ難しいほど神が働くんです。私は燃えるんです。難しいところに行くと燃えるんです。自分の力では無理だからです。イエス様の出番です。神様の出番です。実際にですね、ナタナエルだけではなくて、主が立ち上がりなさいと言った時に立ち上がっていった人たちは、そのたった一回の人生をもっと偉大なことを、もっと神様の働きを見ていく人生なんです。皆さんどうでしょうか。あなたの小さな考えでこれはこうだとかあれはこうだとか言い出した時に何を見ますか。ただ文句と不平じゃないですか。そしてそこに喜びとか勝利とか人が変えられるの見ますか。見ないんですよ。私たちの口で、はい、神様賛美します、神様褒めたたえます、あなたについていきますと言った時に何を見ますか。神が働くことを見るんです。誰も誇れない、神様ってすごいなって、神様って人を救うんだな、奇跡を行うんだなということを見ていくだけなんですよ。この2つしかないんです。そしてちょうどね、先ほどヤコブの箇所をイチジクの木の下で想像していたのかもしれません。でイエス様のユニークなのはね、それを使うんですよ。さらに言われた、はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子らの上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。偉大なことをあなたは見ることになる。見ることになる。聞くことは弱いです。あなたが北陸の話を聞いてもわからない。でも北陸に行けば北陸の人のことがわかります。見る人生です。これが従っていくものの最高の祝福なんですね。最後に聖書通りのことを私たちは永遠の世界で見ていくことになるんですね。従いましょう。聖霊に従いましょう。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございます。あなたに栄光を感謝します。どうぞ本当に神様、私たちの香川県にクリスチャンがまだいる、教会がたくさんあるっていうのは、誰かが立ち上がって誰かが命を懸けて喜んで従ってきたからです。主よ、どうぞはっきりイエス様との出会いがない人がいるならば、どうぞ今日出会わさしめてください。今日はっきりと主に応答させてください。そして本当に神様、悔い改めるは悔い改めて、本当にこの方を主と従って、幸いな人生、偉大なことを見る人生を共に全うさせてください。期待します。感謝します。あなたの声に応答します。主の御名によって、アメン。